感謝します。良い天気の中で、こうしてまた共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。まあ一年でも、ちょうどこの春のこの時期と、また、秋ですかね。ちょうど過ごしやすい時期かなというふうに思います。暑すぎでもなく、寒すぎでもなくですね。共に集い、こうして礼拝するときにも、過ごしやすい。そして、でも季節の変わり目ですから、皆さん、体調にはね、気をつけていただく必要がある時期でもありますけれども、しかしこの四季を主が与えてくださっているということも本当に心から感謝したい、そのように思います。イースターが終わったというか、イースター礼拝の後からですね、私何回かメッセージしてくる中で、イエス様の復活の出来事の後で、復活に直面したその弟子たちの姿を毎回メッセージしてきました。最初は女性たち、そして集まっていた弟子たちの姿を語らせていただいて、次にエマオの途上にいた二人の弟子たちの様子をお話しさせていただきました。そして前回はペテロに対して三度愛しますかと言われたところからメッセージをしました。今日、このイースターの後の弟子たちの様子、シリーズのようになってますけども、次に語りたいなと思っていることは、トマスについてを語りたいなというふうに思わされています。ヨハネの福音書の20章になりますけれども、ヨハネの福音書の20章の24節から31節のところで、この十二弟子の一人であるトマスの様子が書かれています。ヨハネの福音書の20章の24節から31節の箇所になりますけれども、このトマスという人物を皆さんどの程度ご存知か、聖書を読まれていくとですね、このトマスという人物何度か出てきますけれども、特にこのヨハネの福音書はトマスを何回か描いています。そして今日この開くヨハネの福音書の20章のですね、24節から31節の間のところで、トマスは、有名なところですけれども、イエス様の傷跡に脇腹に、直接触れなければ私は信じませんと、復活を信じませんと言ったということとですね、そしてトマスにがイエス様に出会った後で、このヨハネの福音書20章の29節にあるんですけども、見ないで信じる者は幸いですというイエス様の有名な言葉が出てくるわけです。ですからどちらかというとトマスというとですね、ちょっとまっすぐなんだけども固い人物、疑い深い人物としてですね、取り上げやすいんですね。ある人たちは懐疑主義者だと、また現実主義者だという人たちもあるわけです。でもこの固いと思われるトマスですけれども、しかし今日もう一度ゆっくりと皆さんと一緒にこの御言葉を味わいながら見ていくと、非常にこのトマスという人物が身近に感じられるようになるかなと思います。それが私の今日のメッセージの一つのゴールでもあるんですけれども、このトマスという人物をもっと理解して、私たちもう少し身近に感じるときに、ここにいる私たち自身もこのトマスの姿から語られることを思います。タイトルは、疑いに答える主というタイトルを付けさせていただいていますけれども、このトマスの姿から疑いを抱く者に対して主が答えてくださるその姿を見ていくことができます。一言お祈りして、御言葉を読んで始めていきたいと思います。お祈りします。愛する神様。今日このようにして共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。主をここにいる一人一人、また、オンラインで礼拝を捧げていらっしゃる方々もあるでしょうか。その一人一人のそれぞれの歩み、それぞれの状況を主をあなたはご存知です。その上で今日の礼拝のメッセージを通してあなたが、語ってくださることを、御言葉から語ってくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの必要に応え、また、私たちを励まし、強めてください。そしてまた、教会を、また、日本の世界の教会をあなたが、御言葉からこの誠実に励ましてくださることを期待いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではヨハネの福音書20章の24節から31節をお読みさせていただきます。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。 しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ね、トマスが、この今日の、まあ、ある意味主人公なんですけれども、トマスという名前の、由来はですね、双子という、まあ、アラム語の言葉から来ています。おそらく双子であったのではないかと思われますが、もう片方の兄弟のことは書かれていませんので、そのあたりはわかりません。しかしトマスのこと、このヨハネの福音書は何度か取り上げていますが、彼はですね、ただ単に疑い深い人というイメージを持たれやすいですけども、しかし疑いやすい人というよりは、彼の性質を見ていくとわかるのは、真理を知りたがる人であった。そして自分自身がそれを体験したいと強く願う人物であったということを思います。そして真実であることが分かったときに彼ははっきりと告白をできる人物であったということです。今日の箇所でも、復活のイエス様に出会ったときに彼は、私の主、私の神よというように宣言をしています。ヨハネの福音書の別の箇所でトマスが出てくるんですけれども、特に2箇所あります。一つは、イエス様の有名な私が道であり、真理であり、命なのですというあの言葉を引き出したのも実はトマスなわけですね。道とは何ですかというような形で聞く中でイエス様が答えます。真理を語られる、その真意を引き出す人物でもあるわけです。また、ラザロが死んだ時にですね、イエス様がその死んだラザロに会いに行かれる、まあ、その後で、こう、蘇らせるわけなんですけども、その時も、トマスは、一緒に、もう、死にに行こうじゃないかというような勢いですね。一緒について行こうではないかというようにはっきり彼は言うわけですね。非常に実直な、そして誠実で忠実な信仰者、人物であった、そのように思います。そして、今日のこの、箇所になるわけなんですけども、トマスは確かにこの箇所で疑い深く書かれていますけれども、トマスの気持ちにも私たちなってみたいと思うんですね。実は疑いを持っていたのはトマスだけではなかったということがまず言えます。女性たちが、まあ、マリアたちがですね、イエス様にこう出会って、で、そして、イエス様よみがえりましたよっていうことを伝えたり、またエマオの途上にいた二人が戻ってきて、イエス様に出会いましたよということを言ったときに、聖書の他の箇所を見るとですね、他の弟子たちは、まあ、トマスも含めてですけども、それを信じなかったっていうふうに書いてあるわけですね。たわごとのように思えてということも書かれています。決して疑っていたのはトマスだけではなかったということです。他の弟子たちも復活のイエス様に出会うまで私たちは信じることができない。まあ、その心の内にはですね、なぜあのエマの途上に行った二人であったりとか、女性たちにはイエス様出てくださったのに、集まっているここの私たち、まあ、この十二弟子の、まあ、ユダはね、もう死んでますけども、ユダ以外の残った者たちに、私たち一番一緒にいたはずなのに私たちには来てくれないんだっていう、ちょっと、なんかもどかしさというかですね、イライラもあったんではないかなと思います。しかし、このトマスに限らず他の弟子たちも信じることができていなかったわけです。しかし、そのような中で、このヨハネの福音書の20章の一つ少し前の19節からの箇所でイエス様がその弟子たちに現れるシーンが書かれています。19節。 その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。弟子たちはイエス様の復活の姿を見たいと、復活のイエス様に出会いたいと願っていたところ、この復活のイースターの日に、イエス様が彼らの真ん中に来て、手と脇腹を示された。それを見て、弟子たちは信じたわけです。そしてこの箇所を見ると、喜びに溢れたことが書かれています。ところが24節の最初を見てわかるのは、トマスはこの時に他の弟子たちと一緒にいなかったということが書いてあるわけです。そしてトマスにですね、25節を見ると他の弟子たちは彼に私たちは死を見たと言ったというんですね。もうここで非常にトマスにとってはもどかしいというか非常に難しい状況があることがわかります。皆さんがトマスの立場だったらどうでしょうか。自分がいない時に限ってイエス様が来てしまったと。自分がいない時にイエス様が来てしまって、他の弟子たちは復活の死を見ないと私たちは信じないと言ってた、その他の弟子たちはですね、先に見てしまったので、もう信じて喜びに溢れてるわけです。で、トマスに私たち復活の死がこの真ん中に立って見ることができたよってね、なんでお前いなかったんだよみたいな。そしてもう見なくてももう私たち会ったから本当に復活してるってトマスみたいに言われてもですね、トマスからしたらですね、いや私はまだ会ってないし、どちらかというと私はまだ凹んでるのに、他の弟子たちは喜び溢れてるわけですよ。なんか賛美したり祈ったり興奮してて、自分だけすごい取り残されて未だに疑いだらけで、まあその状況からいくとですね、復活のイエス様に出会ってないという事実だけじゃなくて、他の弟子たちのこの喜んでる姿と、落ち込んでる自分の姿と比べてさらに落ち込むわけですね。トマスの気持ち、そうやって思うと非常に苦しいものであるなということを思います。トマスも一緒になってイエス様に出会いたかったと思います。一緒に出会って喜びたかったでしょう。でもその時にいなかったから一緒になって喜べないわけです。かといってトマスは実直な人物ですから、なんか喜んでいるふりをしてですね、あ、本当にそうなんだって言って喜んでいるふりをして、無理やり空気を合わせようということもしなかったわけです。まあそういうことができる容量のいい人物では確かになかったんでしょう。でも、このトマスの姿、良いなっていうふうに思います。無理に喜べないのに喜ぼうとして合わせてですね、後で潰れてしまう必要は何もないわけです。トマスは複雑な思いでした。みんなも見ないと信じないと言ってたけど、私はまだ見ていないから信じない。それが彼の思いであり、復活のイエス様に出会いたいけれどももどかしい気持ちがあったわけです。まあこの25節の後半の、しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。まあ、ただ見るだけじゃなくて、私の場合はそこに指を入れてみないとは、ね、なんか、まあ、この、入れても貫通させるみたいな言葉の意味なわけですけど。で、それぐらいをしなければ私は信じないぞっていうふうに強く他の弟子たちに言うわけです。まあ、このトマスの心をどうだったかな、まあ、まとめるとですね、見ないと信じないという思いがさらに強くなったということ。そしてもう一つ言うと、この取り残されたことで、ちょっと気難しくなってしまった、なぜ自分だけがっていう思い、それがあったんじゃないかなと思いますね。このね、指を私は入れてみないとわからないってね、それまでは多分他の弟子たちと一緒に見れば大丈夫って言ってたのに、他の弟子たちの姿を見たら彼はちょっと気難しくなってですね、私の場合は指入れなければダメですみたいなそこまで言ってしまったわけです。しかし今日、私たちトマスをゆっくり見ていきましょうと言ったのには理由があって、このトマスだけがなぜ取り残されたのか、それにもイエス様のご計画があって、今日ここにいる私たちにも語られていることがあると思います。 トマスだけがこの待たされたこと、取り残されたことには意味があるわけですね。その意味があるよということも聖書は語っています。この26節から27節をもう一度お読みします。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。ここで注目したい言葉は、この8日後という言葉です。まあ、当時のユダヤの数え方でいうと、この8日後というのはちょうど1週間後の日曜日のことを指します。イースターから1週間後の日曜日、弟子たちが再び家の中にいるときに、トマスも一緒に彼らといたということが書かれています。1週間、トマスの信仰は試されたわけです。トマスは私は触らないと信じないぞと言い、そしてイエス様はもう復活されているわけです。まあ、さっさとトマスに会いに行ってあげてもいいのになっていうふうにも思います。しかしイエス様はトマスの信仰を一週間試されたわけですね。もっと早くイエス様会いに行くことはできたと思います。しかしこの一週間ちょうど待たせたということにもやはり意味があると思います。トマスはこの一週間非常に大きな葛藤があったと思うんですね。他の弟子たちはもうイエス様の復活に出会っていて喜びにあふれて賛美して祈って喜んでるわけですよ。その中でトマスだけが取り残されてるわけです。どうでしょうか？なんか、まあちょっとね、この礼拝堂の中でって例えばいいかどうかわかりませんけど、みんながものすごいわーって喜びにあふれている中でですね、一人イエス様の復活に出会えなかったって落ち込んでですね、トマス、信じろよみたいな言われたりもして、よく一週間トマスいたなっていうふうにも思うんですね。これ粘り強い人じゃなければ、持たないと思いますね。一日二日だったらね、イエス様はもしかしたらまたすぐ来てくれるかもしれないと思うかもしれない。一週間ですよね。一週間の間、喜びに溢れた人と一緒にいて、自分は凹んでて自分だけが会えなくてをずっといるのはですね、結構苦しいと思いますね。信仰も試されますし、人と自分を比べてしまいますし、落ち込むこともあったでしょう。喜びにあふれる弟子たちから去っていくということ。それもできたけれども、しかし、この失望の中でも、トマスは残るということを選んでいくわけです。しかもこの、イースターからの一週間後というのはちょうど杉越の祭りが終わってエルサレムに集まっていた人々が自分の故郷に帰っていく時期なわけですね。もうその中に紛れてトマスも帰っていってもいいわけです。ね、ちょうどみんながわーっと街から去っていくのに合わせて自分もそーっと去っていくみたいな感じでですね。去っていっても良いはずなんだけども、しかし、複雑な思いを持ちながらもトマスは残ると。残ることを選び取っていくわけです。トマスが選んだ道というのは、疑いの中で、その中でも待ち望むということを選びました。信じられない。今は信じられないけれども、信じたいという思い。その思いを彼は持って、この弟子たちの群れの中に残っていったわけですね。まあ、このトマスの姿を見るときに、まあ、ここにいる私たちや、私たちだけではない、いわゆる私たち人間というかですね、人々すべてに言える姿でもあるなということも思います。まあ、多くの人たち、ここにいる私たちも、まあ、すでにイエス・キリストを信じていらっしゃる方々はそうだと思いますけども、聖書の話を聞いて瞬間的にすぐに信じましたっていう方は、正直ごくわずかであるかなというふうに思います。まあ、パッと、伝道メッセージを聞いて、その瞬間にもう変えられて決心して、もうそのままクリスチャンですっていう方、会ったこともありますし、まあそういう方々もおられます。しかし、どうでしょう、多くの方々は、まあ、最初に教会に来た時にすぐに信じますというよりは、何度か足を運ぶ中で聖書のことを理解していったり、神様のことを理解していく、そういうことを 繰り返していくんではないかなというふうに思います。またイエス様を信じようと思うけれども、十字架は信じれるけど、なかなか復活までは信じられない、そういう人たちもあったでしょう。そういう中で主を求めていく中で、この疑いに対して主が答えていってくださるということを私たちは体験していくわけです。まあ、聖書の記述であったり、クリスチャンの証を聞くときにですね、本当にイエス様って復活したのかな、そしてあの人の証が本当だったら自分も体験してみたいな、そう思いながら待ち望む、疑いの中でも待ち望むということを、私たちは少なからず人生の中で体験していた、もしくは体験していっているのではないかなというふうに思います。すぐに信じることができないなら、また疑いを持ってしまうなら、ダメだっていうふうに思う必要はないと思います。何か私たち現代人というのはすぐに結果を求めやすいわけです。特に日本人はですね、時間通りに電車が来ますし、予定通りに動くことを好みますから、予定通りに行かない、思うように行かないと、なんか切り替えていきたくなったりするわけです。何度も教会に来ているのに、イエス様信じたいと思ってるけどもなかなか信じきれない。もうこんな自分じゃダメじゃないかって言って、求めるのをやめてしまったり、また、なかなか福音を伝えているのに救われない家族や友人に福音を伝えたり、教会に誘うときに、なかなかこの方、この家族信じないな、ダメじゃないか、もうやめておこう、諦めておこうと。そう思う必要はないと思います。私たち、それぞれが時期の長さは別としても、疑いを抱く時期というのがある、そのように思います。私たちが通るべきこと、それはトマスのように疑いを持ちながらも、悩みながらも信じたい、キリストに出会いたいと願い続けることです。またクリスチャンになってからもそうです。クリスチャンになったらじゃあもう全部疑いが晴れて、イエス様をもう完璧に信じて、もうブレることのない信仰になるかといったら、そうでもありません。時に、なんでですか、主よと。なんでこんな病が与えられるんですか？なんでこんな状況が与えられるんですか？ねえ、聖書を見ていくと主は全てを解決してくださる方のはずなのになんでですか？まあでも聖書全体を見ていくと待ち望むことも書いてあるわけですけれども、どうしてですか主よというふうに私たちが思う信仰の葛藤を取るときもあるわけです。しかしそのようなときにも、このトマスもイエス様のことを愛していたし、イエス様が復活したということを信じたい、その思いがあったでしょう。そういう意味ではある意味信仰者と言えるかもしれません。しかし彼は葛藤していました。ここにいる私たちも信仰の葛藤をするときが少なからずあります。しかしそのようなときに、こんな疑ってしまう、こんな信仰の弱い自分じゃダメじゃないかと自らを切り捨てる必要はないということです。疑いを抱きながらも、しかしその中で主を待ち望み、主をあなたが答えてくださいと願うものを、イエス様を切り捨てる方ではないということ。それが今日お伝えしたいことです。一つ目の今日のポイント、それは疑うものを主は見捨てないということです。一つ目のポイントは、疑うものを主は見捨てない。クリスチャンになる前の方々も、またクリスチャンになった後でも私たちが疑いを抱いてしまう。信仰の葛藤の中に入る。そのような中でも、主はあなたを見捨てることはありません。トマスが、他の弟子たちからの証を聞いたときに、信じられなかった。じゃあトマスをもうイエス様を切り捨てたのかと言ったらそうではないわけです。この8日後に、1週間後にイエス様が出てきたときに、平安があなた方にあるようにと言った次の言葉は、トマスに対して個人的に語りかけた言葉であったわけです。この一週間後にイエス様が来られた理由というのはまさにトマスのために来たと言ってもいいぐらいなわけですね。一週間待ち望み、疑いの中でも死を求め続けたトマスにイエス様は答えられたわけです。私たちがすぐに理解できるときと時間がかかるとき、待ち望み続けるときが確かにあります。しかし、諦めることなく待ち望み続けましょう。 まだ救われてない家族や友人のことも待ち望み続けましょう。その方々が本当に真理に正しく直面し、理解し、信じることができるように私たちは取りなし祈っていく必要があります。また信仰を持った私たち自身も葛藤するときが、疑いを持つときがあっても主に待ち望み祈り続けましょう。まあ、トマスの良いところは、ありのまま宣言して祈り願い続けたものであったということです。なんか隠して喜びをして、喜んでるふりをするとかではなくて、ありのまま主の前に出ていくという姿のこのトマスというのは、リアルに素晴らしいなというふうに私は思います。その姿にイエス様は見捨てずに応えてくださるお方です。さあ、そして、この、8日後っていう言葉をもう一度注目するときに、この8日間トマスは、まあ1週間の間トマスは葛藤していくわけですけども、葛藤してたのはトマスだけではないと思うんですね。この1週間の間他の弟子たちはトマスにどのように接していたのかなっていうことも考えてみたいと思います。どう思いますか？復活のイエス様に出会って自分たちは喜びに溢れているわけですよ。で、トマスに、いや、復活してイエス様に僕ら出会ったから、信じてよ、言うわけです。しかしトマスは自分だけ出会ってないし、触ってみなければわからないっていうふうに言って、彼がいなくなるわけではないんですよ。そこにいるわけですね。弟子たちもですね、複雑なところあったと思います。説得し続けようとしたのでしょうか。トマスはそこにいるけども、もうダメだからあいつは切り捨てようとしたのでしょうか。もし説得し続けようとしたり、トマスはダメだっていうふうに切り捨てようとしたんだったら、多分トマスは実直な男でしたから、もう早々に去っていったかもしれないなと、ちょっと場所を変えたかもしれないなという気もします。私が思うに、この、葛藤しているトマスを受け入れて、その群れの中にいることができるように他の弟子たちはしてあげたんだろうなということを思います。一週間ずっと説得されてね、信じないって言ってね、まあそれぐらいの人物かもしれませんけども、もちろん喜びに、他の弟子たちは喜びに溢れて、主を賛美して祈り続け、でもその中でトマスがその中にいることができるようにしてあげた、その居場所づくりをしていた、そのコミュニティの中に迎え入れてあげたということを弟子たちはしたんだと思います。そして、まだイエス様の、復活のイエス様に出会ってないトマスのために取りなして祈り続けていたでしょう。もしかしたら直接トマスに声をかけてイエス様に、復活のイエス様にトマスも出会えるように祈るねっていうふうに祈ってあげたり。また、あまり口に出しすぎるとトマスが傷つくかもしれないから心の中で取りなして祈ったり。そういうことをこの一週間の間していたんではないかなというふうに思います。この一週間のトマスの葛藤というのはトマス自身の葛藤でもあり、同時に他の弟子たちにとっての葛藤でもあったと思います。一緒に信じて喜べたら嬉しいし、一緒にいるときにイエス様が来てくれたら嬉しかったな、そういう思いもトマスは持っていた、トマスで他の弟子たちは思っていたと思います。しかしこの弟子たちは、トマスを決して切り捨てることなく、そして一緒にこの待ち望むということをしていったわけです。この8日後、ちょうど1週間の後の時に、イエス様がもう一度来られた時、弟子たちはこのトマスに対してイエス様が語りかける姿を見て、非常に喜んだことだと思います。他の弟子たちもトマスを取りなしながら、トマスがイエス様に、復活したイエス様に出会えるように、信じることができるように願い続けて、そして一週間後イエス様が現れてトマスに語りかけ、手と脇腹の傷跡を見せ、触ってもいいよというふうに言ったときに、弟子たちも我がことのようにトマスと一緒に喜ぶことができた、そのように思います。今日この8日間というかですね、この1週間のこのトマスの葛藤とともに弟子たちのこの葛藤に注目するときに、今日の2つ目のポイントをお伝えしたいと思うんですね。それは、疑うものを 私たちも見捨ててはいけないということです。私たちも疑うものを見捨ててはいけないということが今日の二つ目のポイントです。疑うものを私たちも見捨ててはいけないということです。一つ目のポイントは疑うものを主は見捨てないということでしたが、ここにいる私たち一人一人も同じように疑うものを私たちも見捨ててはいけないということです。他の弟子たちがトマスにこの一週間の間に居場所と、そして取りなしながら一緒に祈るということを選び取ったように、私たちもこの疑いを抱くような時にも葛藤する人たちに居場所と時間を用意することができる者たちでありたい、そのように思います。すぐに変えられることができなくても、すぐに信じることができなくても、いることができるようにしてあげるということが、私たちにとって大切なことです。まあ、さっきも言いましたが、何度福音を伝えてもなかなか信じない家族や友人もおられるかもしれません。また、教会に集っているけれども、なかなかすぐに信じることができない、もっと真理を知っていってから信じたい、そう願う方々もおられることでしょう。いいんじゃないでしょうか。そしてそのような方々を切り捨てることなく、居場所と時間を差し出していくということを私たちはしていく必要があります。教会というのは決してエリート集団ではありません。瞬間的にイエス様を信じて、もう全くブレることなく信じ続ける人たちの群れというわけではありません。この十二弟子の残された十一人のこの弟子たちとその残りの他の周りの群れたちを見ていってもですね、トマスを受け入れていったように、また他の弟子たちも最初は信じられなかったように、それぞれが信仰の葛藤をしながら、それでもいることができる、その居場所づくり、それが私たちにも課せられた大切なことであるというふうに思います。救われるのに時間がかかる方とかですね、なかなか疑いが晴れない方っていうのは確かにおられます。しかしそういう方々の素晴らしさというのは、本当に真理を求めておられる方々でもあると思います。ね、まあ信じやすい方というのはですね、それはそれで素晴らしいんですけども、いや、もっと、心にストンと落ちるまで待ちます。もっと待ってから信じたいですという方は、それだけ真理を求めている方でもあると思います。ですからそのような心を私たちは大切にして、温かく見守って、共に祈っていく。そして主が語ってくださるときを一緒に待ち望んでいく。それが私たちクリスチャン一人一人のあり方であり、教会のあり方でもある、そのように思います。イエス様の愛を持って、またイエス様のこの懐の深さを持って、私たちも歩んでいきたい。教会がそのようでありたい。そのように思います。前にもお話ししましたけれども、有名な映画のベンハーという、アカデミー賞とかも取っている映画があります。まあ、多くの最近の映画とかも参考にこのベンハーをしているという映画ですけども、その作者のこのリュー・ウォレスという人は、アメリカの南北戦争の時の将軍であって、また小説家でした。このリュー・ウォレスは、もともとはイエス様を信じていない。そして彼は小説を書き始めるときに、このキリスト教の話をもう永遠になくすこと、否定するために、このベンハーの小説を書き始めたわけです。キリスト教をイエス・キリストを否定するために書き始めていった。しかし書いていく途中でイエス・キリストの復活の出来事を読み、そして、深めていく中で彼はイエス・キリストの復活が真実である、そのように告白に導かれていきます。そして彼はあなたは我が主我が神ですというふうに信仰を告白するわけですね。まさに今日のこのトマスが28節で私の主私の神よと言いましたけども、このベンハの作者のリュー・ウォレスも全く同じことを信仰告白の時に言ったわけですね。まあ似てるなと思いますね。疑いを抱きながら、葛藤しながら、しかし葛藤の中でキリストをある意味否定したい思いもありながらも信じたい思いもあったのかもしれません。その中でイエス・キリストの復活を このリューボレスも信じ、そして我が主、我が神と告白をしていきました。そしてこのベンハーという小説は、本はイエス・キリストの復活を証しする本になっていきます。まあ、主人公のこのね、ベンハーという人物、映画見られた方はわかりますけども、自分の母親と、妹を雷病に追いやった、まあ、ローマの将軍のことをですね、許すことができなくて、そして彼に、競技場での戦いで、勝って、そして勝利を収めて、彼の、このローマの将軍の命も奪うわけです。しかし、それでもなお、この将軍のことを許すことができないでいました。しかし、このベンハーの、まあ、妻がクリスチャンになって、そしてキリストのことを、このベンハーに明かししていくわけです。しかし、このベンハーは、聞いたらすぐ信じたわけじゃなくて、そんなの迷信だと言って、キリストを受け入れることをすぐにできなかったわけですね。まあ、まさにこのリューオレス自身の葛藤していた姿を描いているとも言えます。そして、ベンハーがなかなか信じられない。そういう中で、しかし、まあ、ゴルゴダの丘でイエス様がこの十字架にかかった時に、そこで、父よ、彼らをお許しください。彼ら何をしているのかわからないのです。という、その言葉を聞き、敵のために許す言葉を言っている、このキリストの言葉を聞いて、このベンハーは、この方こそ本当の救い主だというふうに信じて、心から敵を許すことができるようになったわけです。そしてその時に、この妻と妹のこの雷病が癒された。それがこのベンハーのストーリーなわけですけども、ベンハー自身もまた、そのベンハーを書いたリューボレス自身も、イエス様のこの復活というかですね、イエス様のことを聞いても、すぐに信じることができなかった。しかし、キリストの言葉を読み、キリストに出会っていく中で変えられていったわけですね。このリュー・ウォレスの姿を見ていくときにも、じゃあ疑いを抱いている私たち、また私たちの周りの人たち、その人たちが変えられていくことができるということを思います。また疑いを持ったり葛藤しながらも、その中で私たちは共に待ち望み続けるということを一緒に選び取っていく、そのことが大切である、そのように思います。さあ、そして最後に、このヨハネの福音書の20章の28節から最後の31節をお読みしていきたいと思います。28節、トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。トマスはここで明確に信仰の告白を28節でしました。トマスは後にインド宣教に行ってそこで殉教したということが言い伝えられています。まあ、おそらくそれは事実であったであろうというふうに思われます。いろんな証拠というかですね、記述が残っていたり、またインドにもそのような言い伝えが多く残っているわけです。しかし、この信じたトマスに対してイエス様が29節で、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと言われるわけです。そしてこの言葉を見るときにトマスは疑い深い人っていうイメージを私たちであったり、歴史的にトマスはそういう人物に見られやすいわけですけども。でもですね、見ないで信じる人たちは幸いですって別にトマスだけじゃなくて他の弟子たちも同じだったわけですね。なんかトマスだけがなるのかわいそうな感じがします。他の弟子たちも女性たちですら最初は信じることができなかったわけです。そしてここで見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様は言われましたけども、見ないで信じる人たちとは誰のことでしょうか。実はそれが非常に今日の箇所で大事なところなんですね。あなたは、またもっと言うと、この弟子たち全体、あなた方は私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。 弟子たちがイエス様、復活のイエス様に出会って信じたけども、最初から出会わずに信じれたらもっとすごかったじゃないかっていう意味で言われているわけではないということです。なぜならその後の30節、31節で、こう書かれています。30節、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。もっとすごいことがいっぱい奇跡があったけども、それは実は書かれてないっていうんですね。そしてそれには理由があった。31節、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これはヨハネ自身がこのヨハネの福音書を読んでいる人たちに向けて書いている言葉です。ヨハネの福音書が何のために書かれたのかということをここでヨハネは明確に言っています。それは何か。31節にあるように、あなた方がこのイエスが神の子キリストであることを信じるためである。そしてこのあなた方というのはこのヨハネの福音書を読んでいる者たちであるということです。そしてこの読んでいる者たちというのは直接イエスキリスト、復活したイエスキリストを目の前で見ていない人たち。だけども、その人たちがイエスキリストを信じることができるように、そのためにこのヨハネの福音書は書かれたんだということが書いてあるわけですね。このあなた方というのは、今日ここにいる私たち一人一人も含まれています。今日ここにいる私たち一人一人も、復活したイエス・キリストを、あの復活直後の弟子たちのように見ることができて、その手の傷跡、脇腹の傷を直接今すぐに見ることは確かにできません。私たちが、天に行った時に見ることができるでしょう。しかし、そんな私たちが、イエス・キリストを神の子だと信じることができるように、このヨハネの福音書は、聖書は書かれているということです。見ないで信じるものは幸いですの、見ないで信じるものというのは、ここにいる私たちのことを指しているということです。トマスは確かに見て信じることに導かれました。しかしそのトマスのこの葛藤を聖書に書くことによって、ここにいる私たちも同じように信仰の葛藤をしていくことも被らせているわけですね。私たちもすぐに信じることができなくて疑い深くなってしまう時があります。待ち望み続ける時があります。しかしそんなトマスにイエス様が来てくださったように私たちにも答えてくださる、そのことが書かれています。そして復活したイエス様に出会った時に、弟子たちが変えられ、トマスが変えられ、そして福音を大胆に述べ伝えていたように、そのことを聖書に記すことによって、ここにいる私たちが、見ないで信じるものとなることができるように、この聖書は書かれているということです。見ないで信じる人たちは幸いですとイエス様は言われました。ここにいる私たちが、確かに復活したイエス・キリストを目の前に今見ていないけれども、というのはイエス様は手に挙げられましたから、しかしそれでも信じる者たちを主は幸いである、そのように言ってくださっています。そしてこの31節の後半を見ていくと、福音書のもう一つの書かれている理由があります。それはイエスの名によって命を得るためである。イエス・キリストを信じる者が永遠の命を得ることができる。そのために聖書が書かれている。そのためにこのヨハネの福音書が書かれているということをヨハネは言っています。ヨハネの福音書が書かれた理由、福音書が書かれている理由、それは、イエス・キリストを信じるための書であり、そして永遠の命を得るための書であるということです。そしてそれが書かれた対象というのは、見ないで信じることができるように、後の世代の者たちが、信じることができるように、この書が書かれているということです。もし、この中で、イエス・キリストは本当に神なのかな、イエス・キリストが神の子なのかな、信じることができないな、そういう方がおられるとしたら、ぜひ御言葉を読み続けていただきたい、祈り続けていただきたいと思います。それが理解できるように、聖書は書かれている、そのように言っています。特にヨハネの福音書を読むといいんでしょうね。ヨハネはこんだけ力説していますから。そして、 私たちがこの永遠の命を得ることができる、感謝のことだと思います。聖書を見ていくときに、あんだけ疑っていた弟子たちが、あれだけ疑い続けたトマスが劇的に変えられていく、その姿を見ていくときに、殉教にまであの弟子たちが変えられていくっていうのを見ていくときに、確かに復活した主に出会わなければ、そんな風には変えられるわけないわけです。この聖書のこと、そしてまたその信仰者たちの歩みを見ていくときに、私たちはそこからイエス・キリストを信じていくことができます。まあ、最後に、このトマスという人物を改めて、今日のところを見ていくときに思うのは、トマスはここにいる私たちの代表のようなものであるということです。キリストの福音を聞いてすぐに信じる人たちもあれば、疑いを持ち長く待ち望む者たちもあります。また信じたけれども、疑ってしまう部分があるかもしれません。しかしその疑いを持つということを、主は切り捨てるわけではありません。疑いを持つということは、真理を求めているということの裏返しでもあると思います。そのような葛藤の中で祈り続けていく、そのことが大切です。主はそのようなものを見捨てるものではありません。また私たちもそのような葛藤をしている方々を切り捨ててはいけないということです。ね、また一回教会に誘ったけども来てくれなかった。一回来たけれどもなんかあんまりいい反応がなかった。それで終わる必要はありません。主は必ず答えてくださる方であると思います。今日の最後三つ目のポイントは、見ないで信じる人たちは幸いであるということ。最後三つ目のポイントでお伝えしたいと思います。見ないで信じる人たちは幸いである。ここにいる私たちもトマスのような者たちですけども、しかしこのトマスの変えられた姿や聖書の記述を見ていくときに、主が触れてくださいます。そして、私たちが信仰に導かれた時に何が起こるかというと、目に見えないけれども確かにイエス・キリストが共に歩んでくださるということを体験していくことができます。まあ、確かに完全に真理を完璧に 100% 知ってから信じることができるかというと、前も言いましたけど、信じてみないと実感できない部分も確かにあるんですね。前も言いましたけども、どれだけリンゴが美味しいかが伝えてもらったとしても、食べてみないと味わうことができないのと同じようにですね。座ってみないと椅子が本当に座り心地がいいかどうかがわからないように、聖書を読んでいき、また、この聖書の解き明かしを聞いていく中で、あ、確かに信じるに足りるなぁと、そして真理のことを理解していけてるなぁと、でも、どこかで、信じるという決断をしなければいけません。そして信じたときに、ああ、確かにそうなんだということを体験していくことができます。その一つの理由が、イエス・キリストを信じたときに私たちの内側に聖霊様が入ってくださるんですね。三位一体の神である聖霊様が私たちの内側に住まわれるときに、ああ、確かに主が一緒にいてくださる。確かに聖霊様が語っていてくださって、イエス・キリストは今日も生きている。そのことを、実感する歩みをしていくことができます。また、クリスチャンの歩みの中で疑いを持ってしまうときにも、私たちが祈るときに、聖霊様が答えてくださいます。聖書を読むときに、聖霊様が御言葉を通しても語ってくださいます。しかし、聖書が本当に今日ここで29節に言っているように、見ないで信じる人たちは幸いですと言ってくださっていることは感謝なことだと思います。私たちは、確かにこの地上で、目の前で、この中心にですね、今日今、イエス様がただ中に来てくださって、傷跡を見せてくださったら嬉しいなと思いますけども、そうでなくても、御言葉が与えられていて、また私たちに聖霊様が与えられている、そのことが感謝のことだと思います。それゆえに私たちは、見ないでも信じることができるわけですね。そして見ないで信じていく中で、しかし信仰が深められていくわけです。最後に第一ペテロの1章の3節からの箇所をお読みして、このメッセージを閉じたいと思います。 第一ペテロの一章の三節から。このペテロの手紙は、一節にあるように、ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアのあたりに、起立している人たちに向けて書かれた手紙ですけれども、このペテロがどのように書いているか、3節と4節をまずお読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。そして、飛んでですね、8節、9節を読みたいと思います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロは、疑いを持っていたあの弟子たちの代表格の一人でした。もちろん三度知らないと言って三度愛しますと言った人物でした。そのペテロがですね、このアジア地域にある教会のクリスチャンたちにこの手紙を書き送ったわけです。8節を見ると、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しておりって言っています。ペテロは復活のイエス様を確かに見ました。そしてそのペテロの言葉を聞いたり、この福音書に書かれているような記述を聞いていった当時のアジア地域のクリスチャンたち、彼らはその言葉を聞いて復活の死を直接は見ていないけれども、信仰に導かれていき、彼らは喜び踊っていたと書いています。そしてその姿を見ていたペテロは、その姿を見て、さらに喜びにあふれてこの手紙を書いていることがわかります。この当時も一部の弟子たちだけが復活したイエス様を直接見ました。しかしその他大勢の人たちはその復活したイエス様を見たその弟子たちの姿、その言葉を聞いて彼らはイエス・キリストを信じる信仰に導かれていきました。そしてその中で彼らは喜びに踊り、そしてその理由は魂の救いを得ているからですというように書いています。今日ここにいる私たちも復活したイエス様を、もしかしたら夢幻の中で見られる、そういう方もあるかもしれませんが、それはごく一部かもしれません。しかし聖書を読んでいくときに、祈るときに、確かにイエス様が復活して、今も生きておられる、そのことを必ず体験できるようにしてくださる、そのことを断言して言うことができます。ただし、時に人によっては、待たされるということも事実あります。トマスがそうであったように。なぜトマスだけが別扱いになったのか私はわかりません。しかしトマスが待ち望んだあの一週間を見ていくときに、ここにいる私たちも同じように活動することがあってもいいんじゃないかということを思います。主はでも待ち望む者に必ず答えてくださるお方です。そしてこの今の第一ペテロの一章の8節を見ていくと、今は見ていないけれども信じておりというように、この8節の真ん中に書かれています。私たちの希望、それは何かというと、私たちの人生が終わるときに、もしくはまたキリストが再び来られるときは、どっちが先かわかりませんが、そのときに復活したキリストと顔と顔を合わせて直接相まみえるときが必ずやってくるということです。そしてその時にこそ私たちはイエス様の傷跡を直接見ることができます。天にあるものを願っていく、そのことが本当に感謝なことだなということも思います。私たちが喜ぶことができる理由、それは私たちの救いは、喜びは永遠の命であり、天につながるものであるということです。地上にあるものは朽ちていってしまいます。しかし天にあるものは朽ちることがありません。そのことを私たちは疑いの中でも本当の真理に出会い、 そしてこの天の希望を持っていくことができるように共に願っていきたい、そのように思います。今日これから最後共に祈っていきたいと思います。まず最初に、私たち自身のことを祈りましょう。皆さんの中で今信仰の葛藤の中にある方々おられるでしょうか。イエス様のことをもっとしっかり信じたい、まだイエス様を信じていらっしゃらない方は真理がわかるように願っていらっしゃる方もおられるでしょう。今祈りましょう。また信仰を持っているものでも葛藤する時がありますから、イエス様、今こういう葛藤があります。信仰を持っているのになぜこういう病やこういう葛藤があるのでしょうか。主あなたは答えてください。それも祈りましょう。祈る中で主が必ず見捨てずに答えてくださる、そのことを信じていきたい。そのように思います。今しばらく祈りましょう。また続けて祈りたいと思います。私たちの家族や友人、また私たちの教会に集っておられる方々の中にも、まだイエスキリストのことを救い主として信じておられない方々もおられると思います。しかしトマスの周りにいた弟子たちが取りなしながらトマスがいる場所を用意したように、私たちも私たちの愛する家族や友人、また教会に来られている方々のために祈っていきましょう。その方々の教会が居場所であることができるように、また主のタイミングでイエス様のことを、真理を知っていくことができるように取りなして祈っていきたいと思います。家族や友人のため、また教会に集われるお一人一人のため、今しばらく祈りましょう。お祈りします。愛する神様、トマスがなぜ一週間待たされたのか、しかしその理由がトマスの葛藤とともに、ここにいる私たち一人一人の葛藤でもあった。私たちもイエス・キリストを信じる前に本当にこの真理を理解できるように祈り求めていた時があります。またクリスチャンになっても葛藤する時もあります。しかしそのような中で、主よ、あなたは見捨てることなく、あなたのタイミングで答えてくださる方であることを感謝します。そして待ち望むその期間も大切な期間であり、主が用いられることを感謝いたします。確かにトマスのところに主が来てくださったように、葛藤する者のところに、葛藤する私たちのところに、イエス様、あなたが必ず来てくださる方であることを感謝いたします。またどうぞ私たちの愛する家族や友人のためにも続けて取りなして祈ります。主よ、どうぞ朽ちる地上のものではなくて永遠の天を思い、お一人一人が歩むことができるように、永遠の命を得ることができるように、どうぞあなたが助けてください。そのためにも私たちが無理やり 説明して押し通すというよりも、主よあなたの真理を心にストンと落ちる形で、私たちの愛する家族や友人がイエス様と出会っていくことができますように、そのために私たち自身も諦めることなく祈り取りなしていくことができますように、またそのような方々の居場所を教会が提供することができる場でもありますように、どうぞあなたがあなたの愛とその懐の広さ深さを私たちに与えてください。そしてまた現代に生きる私たちに対して、見ないで信じるものは幸いであるとイエス様あなたが言ってくださったことを感謝します。私たちは確かにあの弟子たちのように復活のイエス様を直接見ることはできていません。しかし私たちには希望があります。天でイエス様あなたと相まみえることができる希望です。そしてイエス様を信じたときに、確かにイエス様が生きておられることを実感して今日も歩むことができるこの恵みを感謝いたします。見ないで信じることができる、その信仰をあなたご自身が与えてくださっている、そのことも感謝いたします。主あなたの栄光が豊かにありますように感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。